皆さんおはようございます。
Morning, everyone.
アロハ。
アロハ。
毎年このようにカルバリーチャペルの仲間が集まってカンファレンスが持てることを主に感謝します。
Very, very thankful that we can come every year as a Calvary Chapel family and have this conference.
いつもカンファレンスの準備のために特に労してくださった、国分寺の皆さん本当にいつもありがとうございます。
And also thank you, you know, 国分寺 who puts this, organizes this conference.
今回のカンファレンスのテーマは神の国が広がるです。
The theme is, at this conference this year is the expansion of God's kingdom.
昨日は三島さんが聖霊の力というテーマで教えてくれました。
Yesterday, Santo talked about the empowerment of the Holy Spirit.
聖霊の何でしたっけ
Who is the Holy Spirit?
いや、聖霊、ドバー、ドバーですね。聖霊のドバー。
This full immersion of the Holy Spirit, in the Holy Spirit.
そして、リッチが教会の主な行い事行事というテーマでバーベキューのことでしたっけ
And Rich talked about the function of the church, barbecue.
トミーが教会の奉仕ということでクリームパンかなんかでしたっけ
And Tom talked about the ministry in the church, something about cream bread.
まあいつも食べることばっかりで
We always talk about food.
私たちはこの御言葉でもって今朝も豊かに養われたいと思いますけれども今朝のセッションでは困難を通して教会が広がるというテーマで一緒に学びたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、このカンファレンスをあなたが祝福してくださりありがとうございます。今朝も主が私たちの真ん中に中心にいてくださることをありがとうございます。
Thank you, Lord, that you're here among us with us.
どうぞ私たちを今あなたの清い御霊に豊かに満たしてください。
Fill us, Lord, with your gifts.
そして私たちの心を開いてあなたの御言葉がよく理解できるように助けてください。
And help us open our hearts so that we can understand your word.
御言葉の中であなたが私たち一人一人に必要なことをお語りください。
He speak to us what we need to hear individually.
あなたに聞きます。
We ask you, Lord.
イエス様の御名によって祈ります。
Jesus' name, pray.
Amen.
Amen.
使徒の働きの8章の1節から8節をお開きください。
Please open Acts chapter 8. We're going to look at verses 1 to 8.
使徒の働きはルカによって書かれました。
It's written by Luke.
彼は医者であり歴史家でもありました。
He was a doctor, a historian.
で初めからのことを綿密に調べてルカの福音書とこの使徒の働きを聖霊に動かされて書きました
He was a very detailed writer. He wrote the Gospel of Luke and here he wrote about the Acts of the Holy Spirit.
福音書はキリストの地上生涯が書かれ十字架と復活そして昇天までのことが書かれています
He wrote in the Gospel of Luke he wrote about Jesus' earthly ministry, his death, his resurrection, till he went to heaven.
そしてこの使徒の働きはイエス様が天に昇り約束の聖霊が下り聖霊が使徒たちを通して力強く働いて教会が誕生して神の国が勢いよく広がっていく姿が書かれています
And then here in Acts, we see Jesus going to heaven and then the promised Holy Spirit comes and then through the power of the Holy Spirit the disciplesWe see the work of the disciples and then the birth of the church and the growth of God's kingdom.
使徒の働きを解き明かす鍵となる中心の聖句は一章の八節です。
If we look at Acts as a whole, the key verse would probably be Acts chapter 1 verse 8.
イエス様は弟子たちにこう言われました。
Jesus said this to the disciples.
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。
You receive power when the Holy Spirit comes upon you.
そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。
You'll be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
使徒の働きを大きく3つに区分できます。
If we look at the entirety of Acts, we can break it up into three parts.
まず1章から7章でエルサレムにおいて福音が広がる様子が書かれています。
Chapters 1 to 7 talks about the church growing in Jerusalem.
で次に 8章から12章でユダヤ、サマリアの全土に福音が広がる様子が書かれています。
Chapters 8 to 12 talks about the church growing in Judea and Samaria.
最後に13章から28章で地の果てまで福音が広がる様子が書かれています。
And then from chapters 13 to the end, chapter 28, we see the gospel spreading to the ends of the earth.
今朝私たちが学ぶこの8章の1節から8節は初代教会の大きな転換期になります。
And we're going to look at chapter 8 today, but actually chapter 8 is a big turning point in the work of the first century church.
おそらく使徒の働きの全体の重要な箇所になるかと思います。
It's actually a big deal.
まあ、なぜなら今までこのエルサレムの働きが中心だったわけですけど、この8章を境にして福音がユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで広がる大きなターニングポイントになるからです。
It's a big deal. It's a big turning point because up until now the gospel was kind of in Jerusalem, but from what happens here, it's going to go out to Judea, Samaria, to the uttermost parts.
何が福音を広め、教会が拡大する要因になったのでしょうか。
And when we look at this, you know, what was it that allowed the gospel to spread?
その答えは迫害でした。
The answer would be adversity, persecution.
私たちの神は全てのことを働かせて益としてくださる方です。
Our God works everything for good.
私たちの考えではまずいことが起こった。そのようなことさえ神は益としてくださる方です。
Even when you look at what's going on and you think, man, this is super bad. God's going to use it for good.
今朝は困難や迫害を用いて神が教会を拡大させていく様子を一緒に学んでいきたいと思います。
And so that's what I want to look at today, how God expanded, grew the church through these adversities, through these hardships.
8章の一節ご覧ください。
Let's look at verse 1.
サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。
And Saul was there giving approval to his death, talking about Stephen. And on that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria.
教会の歴史は迫害の歴史でもありました。
The church history has a lot of persecution history.
最初の殉教者はステパノでした。
First martyr was Stephen.
彼はエルサレム教会の昨晩学んだように七人の執事の一人でした。
We learned about it last night. He was one of those seven deacons there in.
恵みと力に満ちて人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行いました。
He was full of grace and faith and power and did many wonders and signs and miracles.
ところがユダヤ人たちはステパノがモーセと神を冒涜した。そのように偽りの証人を立てて議会に訴えました。
But the Jews, they accused him of blasphemy, of blasphemy against Moses and God. All these false witnesses came and arrested him, took him before the council.
そこでステパノは聖書全体からアブラハムから始まってイサク、ヤコブ、そしてモーセ、ダビデに至るまでこのユダヤ人たちが聖霊に逆らい続けていることを明らかに示しました。
And then before them, Stephen explained to them very clearly how they were wrong using the Bible, the Old Testament from Abraham, Isaac, Jacob, even to Moses and so forth.
旧約聖書の時代、ユダヤ人たちは救い主が来られることを預言した預言者たちを皆迫害し殺しました。
In the Old Testament times, the Jews persecuted and killed the prophets, right? And these prophets who prophesied that the Messiah was coming.
そして今、ステパノを言うわけですね。あなた方は救い主を裏切る者、殺す者となった。そのように指導者たちの罪を彼は責めました。
Actually, if you look here, Stephen actually told them in their sin that they were betrayers and murderers of the Messiah too.
人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いで彼に歯ぎしりをしました。
And when they heard that, it says that they were cut to the heart and they gnashed their teeth.
しかし聖霊に満たされていたステパノは御使いのように輝いてこう言いました。
But he was right. When he got persecuted, his face shone like an angel.
見なさい、天が開けて、イエス様が神の右に立っているのが見えます。
And he said, Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God.
7章でのこれがステパノのメッセージでした。
This is the message of Stephen in chapter 7.
ステパノは苦難の中で栄光の主イエス・キリストを見ました。
In the time of his suffering, he was able to see the glory of Jesus.
見なさい、天が開けてイエス様が神の右に立っておられるのが見えます。見なさいと言ったとき、おそらく
He was able to see God, Jesus standing at the right hand of the Father.
彼は見なさいと言ったわけですけれども、人々はおそらく天を見上げたことでしょう。
And he told him to look and see that, but what was happening in heaven.
一瞬のこの沈黙の後、人々は大声で叫びながら耳を追いステパノに殺到して町の外に追い出して石で撃ち殺しました。
But instead of looking, they covered their ears and they shouted.And then they rushed Stephen, grabbed them, took them outside and stoned them.
しかしステパノは自分に石を投げつけている彼らにのために祈りました。
But Stephen actually prayed for those that were stoning him.
ひざまずいて、
he bowed,
大声で、
and then with a loud voice,
こう叫びました。
This is what he shouted.
主よ、
Lord,
この罪を彼らに負わせないでください。
Don't charge them with this sin.
主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これが最初の殉教者ステパノの最後の言葉でした。
These were the last words of the first martyr, Stephen.
しかしステパノの死は無駄になることがありませんでした。
But we know for sure that Stephen's death wasn't in vain.
ある人が言うには殉教者の血は教会の種であると言います。
It's been said that the blood of the martyrs is the seed of the church.
ステパノの死は一人の青年の心に大きな影響を与えました。
Actually, it was Stephen's death that influenced greatly a young man that was there.
その青年とは一節のサウロです。
We saw it right here in verse 1. It was Saul.
後に異邦人への使徒として神が用いる器はパウロです。
This is Saul who would later become Paul, the apostle to the Gentiles.
この時サウロはステパノを殺すことに賛成していました。
This was Saul who was standing there and he consented to the killing of Stephen.
7章の58節にこう書かれています。
In chapter 7, verse 58,
証人たち、証人というのはステパノを石で撃ち殺した人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたとあります。
It says that they cast him out of the city and stoned him, talking about Stephen, and then the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul.
足元に置くとはその人に権威があることを認めることです。
When they laid their coats at his feet, it was showing that he was a person of authority.
ですからサウロはステパノを殺した首謀者の一人だったことがわかります。
And so we know that Saul was one of the main guys. He was like the ringleader.
さてその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりました。
And then from there, the church in Jerusalem, all the church in Jerusalem,started to get a fierce persecution.
その人はステパノが殺された日です。
When it says from that day, it's talking about the day that Stephen died.
ステパノの死が引き金となって教会に対する激しい迫害が起こりました。
Stephen's death was sort of the trigger that began the spread of persecution against the church.
その迫害の先頭に立ったのがサウロでした。彼はガラテヤの一章の13節でこう言ってます。
In Galatians 1:13, this is what Paul wrote.
私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。
He said, I persecuted the church of God beyond measure and I tried to destroy it.
サウロは教会を滅ぼそうとして激しく迫害しました。
He tried to destroy the church. That's why he persecuted it.
それでここにあるように、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされました。
And we read it in verse 1, but it says, from then, the others, not except the disciples, they were all scattered into Judea and Samaria.
しかし、人たちは勇敢でしたね。
But the apostles were brave.
彼らの以前は臆病でした。
Before they were chicken.
イエス様がチキン。
チキン。臆病チキン。
臆病チキン。
Look it up in the dictionary.
I'm chicken too. 臆病でした。彼らは部屋の中にイエス様がこの捕らえられると十字架につけられ閉じこもっていたわけですけど、今は聖霊を受けて勇敢になっています。
When Jesus was arrested and died, they all ran away. They hid. But now, after they received the Holy Spirit, they became courageous.
迫害にあってもエルサレムにとどまってキリストを証しし続けました。
So even though there was all this persecution happening in Jerusalem, the apostles ended up staying and continued to share Jesus.
12章まで進むと使徒ヤコブは剣で殺されることが書かれています。それでも彼らは教会を、羊の群れを、神の群れを守り続けました。
The church in Jerusalem, the pastor, the leader there was, not Jacob, James.But in chapter 12, we see that he was arrested and killed by the sword, had his head cut off. And still, even still to that time, they continue to protect the church, to guard the church.
一方、人以外の者、他の者たちは散らされました。
But here we see it mentioned, the others, not the disciples, were scattered.
しかしそれは神の計画であったんですね。
But you know what? That was just all part of God's plan.
どこに彼らは散らされたと書かれてますか？
It says here, right? Where were they scattered?
ユダヤとサマリアです。
Judea and Samaria.
激しい迫害によって散らされましたが、その結果、福音が広がることになります。
See, they were scattered because of the adversity, but because of that, the gospel spread.
一章八節でイエス様が弟子たちに言われた言葉は何でした？
You remember what Jesus told the disciples in Acts 1:8, right?
聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなたが力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となると言われました。
When the Holy Spirit comes upon you, you receive power, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, even to the end of the earth.
ところが彼らはまだどこにとどまってたんですか？彼らはまだエルサレムにとどまったままだった。
But they were all still in Jerusalem, right?
まあエルサレムの教会は聖霊の臨在で居心地が良かったことでしょうね。
Of course, they were filled with the Spirit, but you know, so it was a good, comfortable place to be.
ペンテコスの日に、
and on the day of Pentecost,
ペテロの1回の説教で3000人が救われました。
Peter got up and just gave one sermon and 3,000 people got saved.
2章の話です。で、それから男の数が5000人ほど増えたと4章の4節にあります。
And then in chapter 4, verse 4, it says, and even after that, 5,000 men were added to the church.
さらに7章の7節行くと弟子の数が非常に増えていったと書かれています。
And then in chapter 7, verse 7, it says that the number of the church continued to keep growing.
昨日リッチが教えたように、
Yesterday,
毎日宮やで聖書を教え、交わり、パンを裂き、祈り、エルサレムから離れたくなかったと思います。
It says every day that they taught the scriptures at the temple and at home and they fellowship and they broke bread and they prayed andAnd, you know, probably they didn't want to leave Jerusalem.
しかしイエス様のお命じになったことはエルサレム、ユダヤ、サマリアへと証しすることでした。
But Jesus said, you're going to be witnesses to not just Jerusalem, but also to Judea and Samaria.
そのために神が用いた方法は迫害でした。
And so God, in order to work out his plan, he used adversity.
いやでも彼らは出ていかなければなりませんでした。
Even though they may not like it, they went.
同じように私たちの人生で起こるさまざまな困難、迫害を用いて神は私たちを動かすことがあります。
At the same time in our own lives, you might have some adversity or trials or persecution, and God may be just using them to move us.
今の場所、今の働きは心地よいかもしれません。
Maybe where you are now.It's just comfortable.
しかし神はあなたにとってさらに良いことを成したいと願っておられます。
But maybe God wants to do something greater in you.
そのために神が用いるのがさまざまな迫害や困難です。
And that's why there are these adversities, these persecutions that God allows to happen.
問題そのものは辛く悲しく苦しいものです。痛みが伴いますので避けたいことです。
When we look at problems, of course it's tough. Of course they're tough. Of course it's hard. Of course it's sad. But and it's painful. So we want to run away.
しかし神は困難を用いて私たちを次のステップへと導きます。
Well, what God does is He uses those things to show us the next step that He has for us.
その時には理解できません。
Even if you don't understand it fully.
なんでこんなことが起こるのか。
Like,You know, why did,
なんでこんな苦しまないといけないのか。でも後で、
But after,
ああこのために神はあの問題を置いてくださったんだなということが理解できるようになります。
Oh, we realized what God was doing. There was always what God was doing in it.
ですから困難にはいつも祝福が隠されています。
So there's always, there are always blessings in, in, hidden blessings in trials.
ローマの8章の28節にこう書かれています。
Romans 8:28 says,
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose.
イザヤ55章の9節にはこう書かれています。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
Isaiah 55 verse 9 says, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
アメン。2節ご覧ください。
Let's look at back in verse 2 here in Acts chapter 8.
敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。
Godly men buried Stephen and mourned deeply for him.
敬虔な人たちとは、敬虔なユダヤ人とも、ユダヤ人クリスチャンとも解釈の分かれるところです。
This, we know these devout men to be devout Jews and devout Christians.
すべてのユダヤ人指導者たちが悪い人ではありませんでした。
Not all Jewish leaders were bad people.
例えば、アリマタヤのヨセフやニコデモのように信仰を持った人たちもいました。
There were Jewish leaders who had faith like Joseph of Arimathea or Nicodemus.
使徒の6章7節には多くの祭司たちも信仰に入ったと書かれています。
In fact, in Acts chapter 6 verse 7 it says that many of these priests, these leaders were coming to the faith.
ステパノを殺した人たちの中にも敬虔な人たちは後で悔い改めて非常に悲しんだことでしょう。
So, you know, these devout men who were men who publicly repented and were
saddened
when Stephen died.
教会がステパノの死を悲しんだことは言うまでもありません。
And of course, the church grieved when Stephen died.
非常に悲しみました。
Really sad.
しかし悲しみだけでなく大きな苦難が襲ってきました。
But it wasn't that they just were sad, but all of a sudden all this hardship came. Suffered, they suffered.
ステパノの死を引き金に教会に対する迫害が起こりました。
Like we said earlier, Stephen's martyrdom was the trigger for persecution in Jerusalem.
その先頭に立ったのがサウロでした。
And of course, Paul was there at the head of that.
三節、サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。
Verse 3, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off the men and women, put them in jail.
サウロはクリスチャンを迫害することに燃えていました。
Saul was very zealous persecuting Christians.
教会を荒らし、家に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れました。
He would, like it says here, he was destroying the church. He would kind of wreak havoc there in the church and arrest men and women, drag away men and women and put them in jail.
九章の一節には主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えてと書かれています。
Verse 9, chapter 9, verse 1 says he would breathe threats and murder against the disciples of the Lord.
22章の3節開ける方開いてください。
If you can, open to Acts 22.
ここでサウロはこう言ってます。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。
Acts 22 verses 3 and 4, this is Saul, Paul writing.He says, I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our father's law, and was zealous toward God as you are all today. I persecuted this way to the death, binding and delivering into prisons both men and women.
第一テモテの一章の十三節ではサウロはこう言ってます。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じてないときに知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。
1 Timothy chapter 1 verse 13, Paul says, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and a violent or insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.
何がそこまでパウロを突き動かしたのですか?
You know, what moved Paul to act like that?
ステパノの死でした。
It was the death of Stephen.
サウロはステパノを殺した首謀者の一人でした。
He was the leader there. He was a ringleader in Stephen's death.
彼をステパノを殺したことを忘れることができませんでした。
He couldn't forget the fact that he killed Stephen.
数年後彼はこう明かししています。使徒の22章の20節で。
In fact, a few years later in Acts 22 verse 20, this is what he wrote.
ステパノの血が流されたとき、私もその場にいてそれに賛成し彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。
He said, and when the blood of your martyr Stephen was shed, I was standing by consenting to his death, guarding the clothes of those who were killing him.
サウロはステパノの顔が御使のように輝いているのを見ました。
Saul actually was there. He saw Stephen's face shining like the face of an angel.
そして自分に対して石を投げつけている人たちのためにステパノが祈る言葉を聞きました。
And even when Stephen was being stoned and he prayed, Saul was there, he heard it.
大声で叫んだあの声を忘れることができませんでした。
He couldn't forget that voice that Stephen was crying out.
ステパノは何と祈ったんですか?
What did Stephen pray?
大声でから叫びました。
He prayed with a loud voice.
彼らを呪ってください。
Curse him, Lord.
そうは聖書は書いてません。
Of course, it doesn't say in the Bible.
主よって言いました。
He said, Lord,
この罪を彼らに負わせないでください。
He said, don't charge them with this sin.
大声で彼は叫んだんです。
He yelled that in a loud voice.
主よ。
Lord.
大声です。主よ。
Lord.
主よ
Lord.
彼らの罪をこの罪を負わせないでください。
Don't charge them with this sin.
イエス様は十字架の上で何と祈られましたか?
Remember what Jesus prayed when he was on the cross?
彼らの罪をお許しください。
He said,
父よ彼らの罪をお許しください。
Father, forgive them for they know not what they do. Forgive them.
その祈りを聞いてあの百人隊長が救われました。
From hearing that, prayer, that centurion believed.
あの十字架につけろと言ってた群衆が、
all the people that gathered said, "Put crucify him."
聖霊が下った時に、ペテロの一回の説教で三千人が救われました。
People cried out, "Crucify him!" But when the Holy Spirit came and Peter preached the gospel, probably some of the same people were there, but 3,000 people got saved.
あの祭司たちでさえも救われてきました。
Even priests were getting saved.
今、指導者たちが迫害してます。
The leaders were getting,
サウロが先頭でした。
The leaders were getting persecuted, even though the leaders were getting persecuted, and Saul was the ringleader of all of that.
主が彼らのためにも祈り、そして聖霊が下ったステパノも肉の思いでは私たちは決してそのように祈れないわけですけど彼は御霊に満たされてたわけですね。
And he was filled with the Spirit as he cried
out. ですから祈ることができたわけです。
That's why he was able to
pray. 主よこの罪を彼らに負わせないでください。
That's why he was able to pray, Lord.
主よこの罪を彼らに負わせないでください。
Don't charge them with this. He was being filled with
the Spirit. あのステパノの声を消したい。
Paul was trying to probably thinking, I wish I could. I wish I can just erase that from my memory. I don't want to forget what I saw.
消したいけど消すことができない。
I want to erase it, but I can't.
どうにか消したい。それで彼はさらに熱心に教会を迫害し、男も女も縛って牢に通して死にまでも至らせたわけです。
And so he couldn't erase it from his mind, so instead he decided.Well, if I just persecute people more and more, then.
彼の動機はどうでした?
What do you think about that? What his motive?
彼は自分では正しいことをしていると思ったわけです。
He thought he was doing everything right.
神に対して熱心にしていると思ったわけです。
He thought he was being zealous for the Lord.
正しいことをしていると思ったわけですが、実際そうではなかったわけですね。
He thought he was doing everything correctly, but it was totally wrong.
多くの迫害する人たちがそうです。自分たちは正しいことをしていると思っています。
You know, people who persecute a lot are people who think what they're doing is right.
しかし神の前に本当に正しいかどうかが問われるわけです。
But of course, it's not before God.
しかしサウロは自分が正しいと思って、そのサウロの熱心さは祭司長たちから委任を受けて国外の町々にまで追跡するほどでした。9章にそのことが書かれています
。 And so in chapter 9 it tells us that Saul was so zealous against the Christians that he got permission from the high priest to go out into surrounding towns and persecute them.
しかし知っての通りにダマスコの近くまで来た時、真昼頃であったわけですけど、
But like you guys know on the way to Damascus,A bright light shone,
突然天からの光が彼を巡り照らして、彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を彼は聞きました。で、彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと。
And Paul said, Who are you, Lord?
私はあなたが迫害しているイエスであると、
I'm Jesus who you're persecuting.
復活の主イエス様が彼に特別に現れて、サウロは劇的に改心しました。
the risen Jesus showed himself to Saul.
そして異邦人の使徒として多くの人をキリストに導き、人々の信仰を励ましました。
And he was totally changed. He became the apostle to the Gentiles and led many people to Christ.
新約聖書27巻のうち少なくとも13の手紙は彼によって書かれました。神の不思議な働きです。
You know, if we look at the New Testament, there's 27 books. At least 13 of them were written by Paul.
あなたは信仰の家に困難の中にいませんか？
Are we having trouble or hard times in your faith?
迫害されていませんか？
Are you being persecuted?
もし迫害されているなら、あなたは正しいコースを歩んでいます。
You know, if you are, I think you're probably headed down the right direction.
なぜならイエス様はヨハネの15章を開ける方は開いてください。
Why? Because turn to John 15:20.
15章の19節でこのように言われました。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。20節、しもべはその主人に勝るものではない。と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし、彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。
Chapter 15, John chapter 15, verses 19 and 20. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That's why the world hates you. Remember the words which I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also.
ペテロは第一ペテロの4章の12節13節でこう言いました。愛する者たち、4章の12です。あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。
In 1 Peter chapter 4 verses 12 and 13Peter wrote, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you.
パウロも後に第二テモテの3章の12節でこう言いました。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆、例外なく皆、迫害を受けます。
I didn't read verse 13, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering.That when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Also in 2 Timothy chapter 3 verse 12, it says, Yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution.
サウロはこの時は迫害するものでした。
Saul here, he's a persecutor.
しかし後には迫害される側になります。
But he will later become persecuted.
私たちも以前は反対するものでした。しかし今は神の側についています。
Same thing with us, right?
大きな祝福を私たちは受けました。
we've received blessings.
永遠の命を受けました。
We've received eternal life.
キリストの側に私たち立っています。
We stand.
光の側にいます。
We stand in light with the Lord.
しかし理解しない人たちはそれに反対してきます。
But people see that and they're against that.
祝福と同時に困難や迫害にも遭います。
And we meet that same kind of persecution.
どうぞその時は迫害する人のために祈ってください。その人が救われるように祈ってください。
And when you are persecuted, though, if we can remember to pray for those persecutors as well.
いや、あの人はちょっと無理でしょうと思う人がいたら、サウルのことどうぞ思い出してください。
I don't think so. I don't think I can pray for people like that. No, pray for them. Remember to pray for them.
あの人が救われるなんてありえないと思う人でさえ、神は救うことのできる方です。
You might think there's no way a person like that's going to be saved. Pray for their salvation.
もしかするとその人はサウルのような人で、将来神が用いる人かもしれません。
Because you never know, they could be like Saul, where God's going to use them greatly later on.
ですから迫害する人たちのために祈りましょう。
And so please, let's remember to pray for our persecutors as well.
4節ご覧ください。
Look at verse 4.
他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。
Those who had been scattered preached the word wherever they went.
教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアに散らされました。
We just read this earlier, but this harsh persecution began, and so others besides the apostles, not the apostles, were scattered throughout.
彼らの多くは家を失い、家族を失い、友人、仕事、財産も失ったことでしょう。
And many of these people, they lost their homes, they lost their family, friends, jobs, money, everything.
しかし全てのことは神の許可のもとで行われていることです。
But everything was going happening under God's watch. God was in control.
彼らは失ったものを思い出して嘆き悲しむ、落ち込むこともできました。
You know, when they lost everything they had, for sure, you know, they were sad.
しかし彼らは何をしたと書いてありますか?
But what did they do? What does it say they do right here?
御言葉を述べながら巡り歩いたとあります。
It says they went everywhere preaching the word of God.
教会の最初の宣教師は迫害によって散らされた人たちでした。
The church's first missionaries were people who were scattered because of persecution.
彼らは人たちではなく、ごく普通の人たちでした。
And it's not, and they weren't even apostles, they were just regular people.
神は特別な人も用いますが、ごく普通の人を私たちも同じように用いてください。
Of course, God can use special people, but many times he just uses everyday people like you and I.
皆さん救われた時のことをどうぞ思い出してみてください。
Try and remember when you were saved.
有名な伝道者を通して救われた人はどれぐらいいるでしょうか。
How many of us here were saved by a very famous evangelist?
少ないと思うんですね。
I think probably very few.
まあ多くの場合私たちは有名な伝道者を通してよりも友達を通してキリストに出会った人の方が多いのではないでしょうか。
I think more than people being saved by a famous big pastor, you're saved through your friends.
私は17歳の時に友達を通して救われました。
When I was 17, through a friend, I was saved. I received Christ.
まあ残念ながら友達は世の中に戻ってしまいましたが、私は恵みの中にとどまり続けて38年になります。
Unfortunately, my friend now went back to the world. He's not walking with the Lord. But for me, 38 years later, I'm walking with the Lord.
まあ、友達も死に立ち返ってほしいと思うわけですけど、心が固くなになってしまうとなかなか難しいものです。
And I pray, I wish my friend would turn back to the Lord, but his heart is really hardened now.
さて、福音が広がったのは、教会が激しい迫害にあった時でした。
But we see here that the gospel spread when the church met this harsh persecution.
ステパノが殺されてユダヤ人が完全に福音を拒んだので、新しいドアが神によってエルサレムの人たちに開かれました。
When Stephen was killed,
サマリアの人たちに開かれました。
Samaria, okay. When Stephen was killed and the gospel was totally rejected by the Jews is when God opened the door and he was able to go out to Samaria.
困難を通して新しい働きが生み出されました。
Through hardship, a new work was born.
あなたは今何かのことで困難の中にいないでしょうか。
Quite possibly today, maybe some of you are going through hardships.
もしかするとその痛み、苦しみは何か新しいものを生み出す時かもしれません。
Perhaps.Out of that hardship, out of that pain, God's going to begin something new.
祈って信仰の一歩を踏み出してください。
We want to pray and step out in faith.
神の御心なら新しいドアが開かれます。
5
節ご覧ください。フィリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くのチューブの者や足のなえた者は治ったからである。8節。それでその町に大きな喜びが起こった。
Verses 5 through 8, Philip went down to the city in Samaria and proclaimed Christ there. And when the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. And with shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. So there was great joy in that city.
繰り返しますが、イエス様が使徒の一章8節で言われたことは何でしたか?
I'm going to say it again, but what did it say in
Acts 1:8? キーワードですね。
Key verse?
聖霊があなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けると言われました。
You will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私の証人となると言われました。
And you'll be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria, even to the ends of the earth.
イエス様が言われた通りにエルサレムから始まりました。
And just like Jesus prophesied, it began in Jerusalem.
ユダヤ人に先に伝えられました。
And then it went out.
そしてユダヤ地方に福音が広がりました。
And it went into Judea.
そして今サマリアへと福音が広がりました。
And now the gospel spread into Samaria.
でこのサマリアに福音が広がるために用いられた人たち、それは使徒ペテロでも使徒ヨハネでもありませんでした。
And when the gospel spread all the way to Samaria, it wasn't God didn't use like Apostle Peter or John.
誰ですか、これ。ピリポです。
It was Philip.
で彼は使徒のピリポではなく。
This is not disciple Philip here.
6章にあるようにステパノと同じエルサレム教会の7人の執事の一人でした。
This is the Philip written in Acts 6, who was one of the seven like Stephen, who were one of the deacons of that church.
彼は自分に与えられた奉仕、給仕することに忠実に使いました。
He was a guy who faithfully was a waiter. He served tables.
神は忠実な人を引き上げます。
God will raise up faithful people.
ピリポは数年後21章8節では伝道者と呼ばれています。
Actually, in chapter 21, verse 8, it says Philip. In chapter 21, verse 8, Philip is actually called an evangelist.
小さなことに忠実な人は次の大きな働きが任されます。
Those who are faithful in the little things, God will give them big things to do.
さてここでピリポは迫害によって散らされサマリアの町に下っていきましたけど。
And so here we see Philip as well. He was scattered by the persecution and he went down to Samaria.
このサマリアの町は紀元前722年にアッシリアに征服される以前、北王国イスラエルの首都でした。
Samaria used to be the capital of the northern kingdom of Israel in BC 722, but then it was conquered by Assyria.
アッシリアの王は富裕層の人を捕囚し、貧しい人たちだけをその土地に残しました。
And what the Assyrian king did was he took all the rich and affluent and wealthy people out of Israel and he just left all the poor people there.
そこに外国人を移住させて結婚して生まれたのがこのサマリア人です。
And then he brought in people from all over the place to marry, intermarry with the Jews there.
それでサマリア人はこの南王国のユダの純血のこのユダヤ人たちからは、混血の人たちと差別されて互いに憎み合いました。
Because of that, the Samaritans were born. The Samaritans were, they were half Jews, half breeds. So the real Jews, the pure Jews in the south of Judah, they didn't get along with the Samaritans.
しかしピリポはこのサマリアの町に下っていってキリストの福音を述べ伝えました。
But that's where Philip went to share Jesus.
福音は人種の壁を越えました。
You know, the gospel crossed that.Barrier of prejudice.
差別の壁を越え、憎しみの壁を越えてサマリアの町に伝えられました。
Walls of prejudice, walls of hate. The gospel crossed all of that.
人々の反応どうでした？
And how did the people respond?
群衆はピリポの話を聞いて、その行っていた印を見て、彼の語ることに耳を傾けました。
Since the crowd heard Philip speak, they saw the signs that he did, and they heeded the things that he said.
なぜなら多くの悪霊が出て行ってさまざまの病気の人たちが癒されたからです。
Because many demons were cast out and all kinds of sicknesses were healed.
フィリポに力があったからではありません。
It wasn't because Philip had a bunch of power.
どこからの力ですか？
Where was that power?
上からです。
It was from above.
聖霊の力です。
It was the power of the Holy Spirit.
神がフィリポを通して働かれて力ある技をなさいました。
Through Philip and did powerful things.
その結果、
As a result,
その町に大きな喜びがあったと8節にあります。人々は
御
言葉を聞いて救われて喜びました。大きな喜びがありました。しかし実はピリポはイエス様がすでに蒔いた種を収穫しているにしか過ぎません。
But actually, Philip was just reaping from the seeds that Jesus already had sown.
ヨハネの4章でイエス様はこのサマリアの町を訪ねて福音の種をまかれました。
Because in John chapter 4, Jesus had visited Samaria and planted the seeds of the gospel.
そして今、ピリポはその大きな収穫を見たわけで、その町に大きな喜びが起こったわけです。
And here we see that Philip was able to partake and see of this great harvest.
救いの喜びほど大きな喜びはありません。
There's no greater joy than the joy of salvation. He partook of that joy.
福音はすべての人への喜びの知らせです。
And the gospel is sharing that joy with everyone.
福音はまずエルサレムから始まり、そしてユダヤ、サマリアまで広がりました。
So we see the gospel go from Jerusalem into Judea into Samaria.
その要因、その原因、引き金となったのは何でしたか？それは迫害でした。
And again, what was the reason for this? What was the cause? What triggered all of this? It was adversity.
激しい迫害によって教会は苦しんだわけですが、苦しみが大きな喜びに変えられました。
Because of the persecution, the church really suffered, but that suffering turned into great joy.
神がすべてのことを働かせて益としてくださいました。
Because God works all things together for good.
福音はエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア全土に広がりました。
The gospel spread just as it says from Jerusalem.
さらにどこに広がっていくんですか？
To the ends of the earth.
地の果てです。
Where is it going to go to the ends of the earth?
最後に地の果て、異邦人に。福音が広がるきっかけを見てメッセージを閉じます。
So at the end here, we're going to see how the
gospel went to
the end of the earth.
使徒の11章19節をご覧ください。
Verse 19.
さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオキアまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。
Verses 19 to 21. Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia.Cyprus and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord.
ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はあちらこちらに散らされました。
You know, after Stephen's, when Stephen was killed, many, many people were scattered all over the place.
ある人たちはフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいきました。フェニキアは地中海北西部の沿岸地域です。
フェニシア is it's the coast right above northwest of Israel there.
ツロとシドンのある港町で現在のレバノンです。
It's Tyre, Sidon. If you look today at a map, it's Lebanon.
まあ後で地図をご覧ください。キプロスは地中海北東部にある大きな島です。
You can look in the map later, but if you look at the Mediterranean Sea, there's a big island on the east side called Cyprus.
おそらく迫害によって散らされた人たちはそのフェニキアまで来て、ツロとこのシドンの2つの町から船に乗って、このキプロスに船で渡っていったのかなと思います。
And so from Jerusalem, people were scattered and they went north and they went to Tyre and Sidon, and from there, by boats, they ended up in Cyprus.
でアンテオキアはパレスチナの北部にあり、ローマ帝国第三の都市で経済的に栄えた町でした。
Antioch is a place in northern Palestine. It was actually the third capital of the Roman Empire. Very rich city.
その一方で歓楽街の街で道徳的には堕落していました。
Because of that, it was kind of like a red light district. There was a lot of immorality and stuff.
まあ、ラスベガスや新宿のような街かもしれません。
Like Las Vegas or 新宿。
まあ、この安定オケで最初の異邦人教会が始まるんですね。
Like 歌舞伎町。
さ、
but from there in Antioch, the first Gentile church started.
はい。さて、迫害によって散らされた人たち。
Because the people who were
彼らはこれらの地域に福音を述べ伝えながら逃げたとあります。
Because the people who were persecuted and scattered were just sharing the gospel in their area.
しかし彼らはユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語りませんでした。
But actually, at first, they weren't sharing with anyone who wasn't a Jew.
なぜ語らなかったんでしょうか。
Why was that?
彼はユダヤ人でした。
They were Jews.
救われるのはユダヤ人だけだとまだ思ってたわけですね。ところがアンティオキに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えました。
But after coming to Antioch, the people began speaking with Greeks and sharing about Jesus to the Greeks.
誰が伝えたんですか？
Who did it?
誰と書いてありますか？
Does it say who did it?
無名の人たちです。
Unnamed people.
まあ出身地だけは書かれてますね。キプロス人とクレネ人ってあります。
There were local people there.
彼らはギリシア語を使うユダヤ人で、異邦人社会にも順応し、異邦人と関われる、向き合えるような人たちでした。
They're guys from Cyprus and Cyrene, but these are Jews who spoke Greek. They adapted the Gentile society, had relationship with the Gentiles.
神はユダヤ人だけでなく、異邦人もご自分のもとに引き寄せてくださいました。
God calls Jews to himself, but not just Jews.
そのために用いたのは人たちではなく無名の人たちでした。
Reason, he
彼らは自分のことを話したのではありません。主イエスのことを述べ伝えたとあります。
They
主イエスのことを述べ伝えました。イエス様が誰なのか、イエス様が何をなさったのか、そのことを彼らは伝えました。その結果、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返りました。
And as a result, many of the people believed and many people turned to the Lord.
主の御手とは主の力を意味します。
You know, when it mentions here the hand of the Lord was there, it's talking about the power of God.
主が彼らと共におられたので、彼らの働きは祝福されました。
God was with them, that's why they were so blessed.
その結果、主の力が働いて、大勢の人が信じて主に立ち返りました。
So because it was done through the power of the Lord, many people believed, many people were saved.
このように弟子たちは聖霊の力を受けて福音を述べ伝えました。
This is how the disciples received the power of the Holy Spirit and shared the gospel.
福音はどこから始まりましたか？
Where did the gospel start again?
エルサレムから始まりました。
Jerusalem.
そしてユダヤ。
And then Judea,
サマリアの全土、さらに地の果てまで広がりました。
And now to the end of the earth.
そして2000年経った今、私たちの元にまで福音が運ばれました。
And 2000 years later, the gospel reached all the way here.
今度は私たちはどうするんでしょうか。
And so what should we do?
とどめておくんでしょうか。
Should we just hold on to
it? そうではないですね。私たちはそれを述べ伝えなければならない
わけです。We need to share that.
弟子たちは彼らの住んでいるところ、エルサレムから始めました。
The disciples started from where they were living.
私たちも今住んでいるところから始めましょう。
Let's start where we live.
私たちにとってのエルサレムとは家族と言えるかもしれません。
Maybe Jerusalem for us is our family.
エルサレムと同じように家族も初めは主を拒みます。
And maybe just like Jerusalem, it's your family that's just going to reject the gospel.
主が最も愛したのはご自分の民でした。
But there are.
ご自分の国に来られたのに彼らはその方を拒みました。
The Jews rejected their own people, right? Their own family.
違う。
ごめん。
Yeah.
He was rejected. He came to his own, but his own rejected him.
で、神はご自分の民を愛しておられます。 彼らが救われることが先でした。
And that's why Jesus came first to the Jews.
でも彼らは拒みました。
But they rejected him.
神は彼らを諦めてません。
And he, so he
stopped. 彼らを救います。私たちも家族が救われることを願っています。
You know, our desire is that our family gets saved.
でも多くの場合、
But many times,
一番反対する人、まあ、迫害とまで私たちは使えないわけですけども、一番反対する人。
There are people who persecute us.
それは家族ではないでしょう。
It's our family, right?
私の両親もそうでした。
My parents were the same way.
しかし今はキリストを信じています。
But now they're believers.
90歳になります。
90s. 去年。Last year, my dad, お父さんですか？
お父さん、お母さん。
Both of them.
はい。
They're both 90.
妻の母も。
And my wife's parents.
はい。去年洗礼受けました。
They received baptism last year.
あれから、まあ、去年もその証しをしたわけですけど、
I shared this last year when I was here.
あれからまだ生きてます。
But they're still alive. They're still alive.
信仰も生きてます。
Their faith is still alive.
生きてるの、信仰生きてるのがよくわかるんです。
I know that they're still alive.
毎週教会に来ます。
And every week they come to church.
家内が40分かけて迎えに行きます。
My wife goes and picks him up.
帰りは娘たちが送ってきます。
And then my daughter drives him home after.
そして一緒に礼拝をします。
And we worship together.
で毎日、まあ、読めないです。大きな聖書を買ってあげて、それをプレゼントして。
And I know they cannot see good, so I bought them a gigantic Bible, gave it to them.
毎日読んでます。
And they read it every day.
しおりがありますけど、父と母。両方一つしかないもんで、父は読んだところを印するんですけど、母が違うところやってどこまで読んだかわからないとこの間嘆いてましたけど。
They have a big Bible and it has two bookmarks in it because one Bible two people so they're reading different parts so I don't know who's who reading what.
帰ったらもう一冊あげようかなと思ってます。
So when I go home maybe I better buy him another one.
神の言葉が私たちを救うんです。
But it's God's word that saves.
神の言葉が私たちを成長させるんです。
It's God's word.
神は真実な方です。
God is faithful.
私たちが諦めずに福音を述べ続けるなら、やがて救いの日が家族にも訪れることを信じます。
So let's not give up on the gospel.
ユダヤはどこでしょうか。親戚、友人、地域の人たちと言えるかもしれません。
You know, when we're talking about Judea next, who is that? Maybe it's your relatives, your friends, people around you.
サマリア。
Samaria, who's that?
行きたくないところ。
It's a place you don't want to go.
避けたい人。
People who you want to run away from, who run away from you.
職場、学校かもしれません。
Maybe your workplace, maybe your school.
地の果て。
What about the ends of the earth?
あなたの行動範囲を超えたところです。
These are places that are beyond your normal borders where you would go.
まあ普段関わるはずのない人たちのところです。
People that you normally just have no relationship to, no relation to.
沖縄かもしれません。
Maybe it's Okinawa.
ハワイかもしれません。
Maybe it's Hawaii.
ハワイだったら行きたいですね。
If it's Hawaii, you guys want to go to the end of the earth, right?
まあ私たちの畑は全世界です。
But of course, our field is the entire world.
しかしまずは今住んでるところから私たちは福音を述べ伝えましょう。
But first, let's begin where we are.
いやでも伝道は昨日賜物の話があったんですけど、伝道だけは私の賜物ではありません。
Yesterday we learned about gifts of the Spirit, but I don't have the gift of evangelism.
どうぞ伝道あの人に任せてください。あの人賜物ですから。私には賜物がありません。
That guy is an evangelist. That guy has that gift, so I'll just leave it up to him.
まあそう言わないでください。
But don't say that.
聖書は伝道は賜物であるとは教えてません。
The Bible doesn't say that evangelism is a gift.
伝道はこれは命令なんです。
It's a command.
命令なんです。
It's a command of God.
イエス様はマルコの16章15節有名なところですね。こう言われました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃった。
You guys probably know very famous Mark 16:15 and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature.
主はできないことは命じません。できることだけを命じます。
You know what? God's not going to call you to do something that you can't do. He's going to call you to do something that he can do.
できることだけを命じるんです。
He's only going to call you to do something we can do.
そしてそれができるように力を与えてください。
And that's why he gives us the strength, the ability to do it.
どこから来るんですか。
And where does that come from?
上から来るわけです。
Comes from above.
聖霊が望むときに when you 私たちは力を受け
when you ask for the Holy Spirit, you receive that power.
ユダヤ、サマリアの全土まで、
Jerusalem, Judea, Samaria,
キリストの証人になります。
And we become his witnesses.
当然、困難はやってきます。
Of course we're going to have troubles.
しかし、私たちは覚えておきましょう。困難を通して福音が広がったということ。
The gospel spreads through adversity.
困難の向こうにしか大きな収穫はありません。
It's 困難の向こう。なんだっけ? Say it one more time. もう一回。
困難の向こうにしか
Beyond the hardship, we have a, there's a great harvest.
そして大きな喜びは困難の後にしか来ません。
And so it only, that joy only is going to come after the trial.
ですから私たちも聖霊の力を受けて
学校で
職場で家庭で全ての人に福音を述べ伝えましょう。パウロはローマの1章16節でこう言いました。
Paul said this in Romans chapter 1 verse
6. 福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
For I'm not ashamed of the gospel. It's the power of God unto salvation to the Jew first, then to the Greek.
Amen.
Amen.
お祈りします。
Let's pray.
天の父なる神様。
Heavenly Father.
今朝もあなたの御言葉をありがとうございます。
Thank you for your word this morning.
あなたはすべてのことを働かせて益としてくださる方です。
You are God who works all things together for good.
あなたが困難を用いて福音を広めてくださったことを今朝学びました。
And we studied today how you use hardships, adversity to spread your gospel, your good news.
どうぞ私たちがいつもそのことを思い起こすことができるよう助けてください。
Help us, Lord, to always remember that.
そして私たちを聖霊に満たし救いの喜びで満たしてください。
Us, Lord,
出て行ってあなたの喜びの知らせを主イエスキリストを明かしすることができるよう聖霊の力をお与えください。
Spirit, Lord, joy, 御
心が天で行われているようにこの地上でも日本でも行われますように。
Earth, well.
キリストの御名によって祈ります。アメン。